聖書を朗読します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
はい、それでは本日は命より大切なものと題しまして、中西先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。ご一緒に礼拝できることは嬉しく思っています。今日は命より大切なものという題をつけました。皆さんは、人生何が一番大事だと思われますか？そういう質問をするとですね、そりゃやっぱり命だよと、だって命あってのものだねって言うじゃないかと、こういうようにおっしゃる方も多いと思うんですね。確かにそう思えばこそ健康には気をつけますよね。そしてまた病気なんかになったりすると延命ということを図ろうとするわけですね。まさに命が一番大事だという一つの証かなと思ったりもするわけです。ところがですね、この命が一番という生き方は問題も出てくるんですね。というのは、重い病気なんかになったりするとか、重い試練に出会ったりすると、こう命がこうブラブラブラブラ揺れてくるんですね。生きることが苦しくなる。でそういう時に今まで蓄えてきたお金を山と積んでもですよ、手術代は出るかもわかりませんけれども、希望を変えないでしょ。死に打ち勝つ何かを変えないでしょ。あるいは地位、病院に入れば肩書きもあんまり意味ないですよね。そうすると命が一番と思って一生懸命生きてきたんだけれども、ついついと言っている時にはそんなことは感じないけれども、問題が起こったり病気になったり試練に出会ったりすると命の根底がグラグラグラグラグラグラグラ揺れてくるわけですね。ですから、様々な生きることの苦しみを覚えている方が今日本にはたくさんおられます。で、今日私がお話したいことは、ちょっと生きる目標を変えませんかと。命が一番という生き方では、挫折することがあるんですから、それに最後我々は誰もが死ぬわけですから。そうなると、グラグラグラグラ来るということが、今まで例えば順調に進んできた方は一層のことを初めての試練にもうわなわなとなってしまうわけですね。ですからそういう命が一番という生き方ではない生き方、超えた生き方、こういうことがないですかと。で実はありますよというメッセージをしたいと、こういうふうに思うんですね。一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、今日このようにして共に集まりまして、あなたを礼拝できる幸いを感謝いたします。様々な思いの中に今日おいでになっていらっしゃると思います。一回限りのこの人生において、私どもは幼い時からともかく勉強し、また良い学校に入り、良い就職をし、体に気をつけ、地位を築き、また成功を収めという言い方をしてまいります。またそれを願って生きていきます。順調ならば問題はありませんけれども、残念ながら人生様々なことに逆風が吹いてまいります。そんな時に旗と命が一番という言い方に疑問を感じるようなことが出てきます。天のお父様、今日集まられているお一人お一人が、それとは異なった、それを超えたような生き方、それがゆえに命に関してもゆとりを持って生きることのできる幸い、これをお知りになることができるように主が導いてください。 語りのしもべをお聞きになる方々、お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。驚くべき詩があるので、ちょっとそれを読んでみたいと思うんですね。星野富弘さんという人が書かれた詩です。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが苦しかった。大阪の森の宮の青少年会館というところでですね、障害者の方々のそういういろんなこうセミナーがありまして、私もちょっと昔行ったことがありました。そして、ロビーにですね、こういう色紙がいっぱい貼ってあって、そこにこの詩が載っていたんですね。もちろん、書いた人は星野さんではなかったんですけれども、星野さんの詩でどんなに励まされたかというような、そういう意味合いもあったかなと思いました。星野さんという方はもちろん多くの方ご存知ですけれども、ご存知ない方も何人かいらっしゃいますので、簡単にお話をしますと、この先生、この方は、元体育の先生、中学校の先生だったんですね。生徒たちにマット運動を教えていましたときに、首の骨を折ってしまわれました。頸椎損傷。首から下、動かなくなってしまったんですね。麻痺した状態です。そして9年間も闘病生活をされたんですが、結局治らないまま退院、そして車椅子の生活を余儀なくされたという方なんですね。体を動かすことが仕事のような方が、体が全く動かなくなるというのは大変なことだと思います。絶望的な思いの中に、悶々とした日々を過ごすことになるわけです。で、そんな中で、星野富弘さんが、今まではもちろん体を鍛えて、命が一番という生き方をしてこられたんですが、そんな中で9年間の闘病生活の中で、嫌というほど知らされた現実というものがあるわけです。で、星野さんは、トラクトといいまして、キリスト教のパンフレットもたくさん書いていらっしゃいますけれども、ここにこう、皆さん見えないでしょうけれども、命が一番大切だと思っていたことという、この詩が載ってるんですね。そして彼の人生の、プロフィール。そのままの言葉はちょっと読んでみたいと思います。怪我をして全く動けなくなり、気管切開をして口も聞けなくなったとき、そういう日が幾日も幾日も続いたとき、私は自分の弱さというものをしみじみと知らされました。私は体力に自信があったため、いつの間にか体を動かすことによって何でもできると錯覚していたようでした。自由に喋れたため、言葉で自分の心をごまかし、いつの間にかそれが本当の自分だと勘違いしていたようでした。しかし、動くことも喋ることもできずに寝ている毎日は、覆っていた飾りをすべて剥ぎ取られた本当の自分と向き合わせの生活でした。本当の私は強くもなく、立派でもなく、たとえ立派なことを思っても次の日にはもういい加減なことを考えているだらしない私だったのです。鍛えたはずの根性と忍耐は、怪我をして一週間ぐらいでどこかに行ってしまいました。幸せな人を見れば憎らしくなり、大怪我をして病室に担ぎ込まれてくる人がいれば、仲間ができたような気がしてほっとしたり、眠れない夜には自分だけが起きているのが尺に触って母を起こしたり、熱が出れば、大騒ぎをして私の周りに先生や看護婦さんがたくさん集まってくるのにさえ、優越感を感じるような情けない自分と向き合わせの毎日だったのです。こういうことを書いていらっしゃるんですね。人には大体二つの曲が流れるとよく言われるんですね。 それは、まあ、象徴的に言うんですけども、外向きに流れている曲ですね。例えば、元気印とか、あるいは、かっこいいとか、バリバリやってるとか、そういう表向きの雰囲気のいい曲が流れる。もしくは、たった一人になった時に、一人の中で流れてくるところの、心の中に出てくる曲だって言うんですよ。二つあるでしょ。で、表面的にうまくいってる時には、心の中にあんまり流れてる曲をこう、聞かないでいけるわけですよ。しかし、何か問題が起こったりすると、表向きの曲はストップして、心の中で流れてるものが、わーっと増幅して大きくなってくるんです。星野さんは、体を動かすことができないという、そしてまた治らないという、結局首から下動かないんですから、そういう状態になって、心の中に生じる様々な思い。周りが幸福だと、自分が不幸になってしまう。周りが今度は不幸になると、自分が今度は幸福になる。自分はちっとも変わらないのに幸福になったり不幸になったりするふらふらする自分を知るようになりました。要するに人と比較してるわけですよ。絶対的な幸福じゃないんですね。だからふらふらしてるんですね。こういうことに命が一番という言い方をずっとしてきて、問題が起こった時にはたとこういうことに気づかされてくるわけですね。皆さんもそういうことを経験されたことないですか？あると思いますね。あるいは蓋をして覆っているかもわからないけれども、蓋を見るのが嫌で覆っているのかもわからない。星野さんは嫌というほどに9年間の生活の中で鍛え上げた体、根性、1週間でこっぱみじんになった。そして出てくるものは醜いものであったり、情けない自分であったり、惨めな自分であったり、また意地悪な自分であったり、そうするものが嫌というほど知らされている。で、そんな頃、大学の先輩がやってきたというんですね。で、僕にできることはこれしかありませんって言って、黒い本、この聖書をプレゼントしてくれた。ところが星野さんは、大学の先輩からそれをもらいましたけれども、段ボールの中にポンと入れてたの。なぜかというと、あいつもとうとうキリスト教に入ったかと言われたくないため。日本人の多くの人はそういうところあるでしょ。私なんかも全くキリスト教以外の世界で生活してましたから、クリスチャンになるということ自体がなんか恥ずかしそう、恥ずかしい感じがちょっとしたことがあったんですよね。俺が教会に行くか、みたいな。で、放っておいたんです。でも放っていても、先ほども言いましたような、もう心で、もうどうしようもない自分の嫌な面、醜い面、弱い部分、情けない部分、恥ずかしい部分、そういうものがいっぱい出てくるので、なんともならない。放っていてもどうにもならない。そういうことを覚えて、あの大学の先輩が言ってくれた。その大学の先輩がまた尊敬すべき先輩で、大学生活の中で、例えば食事の時に、誰が何と言おうと、神の前に静かに祈るんですよ。食事の前にね。皆さん祈りますか？食事。忘れてないですか？かっこ悪いとかなんとか言って。ダメですよ。大学の先輩がそうして祈って食事をする。そういう姿にやっぱり心惹かれるんですよ。自分にない何かがあると思うんですよね。聖書かっていうのはわかる。でも読みたくなかった。でも読まなくても何にもならない。そこで読んでみようと言って読み出した言葉。それが先ほど読んでもらいました聖書の言葉なんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎがきます。 私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。大変有名なイエス・キリストの招きの言葉です。これを読んだときに、星野さんの一番の感想はこうだったって言うんですね。それも直接読んでみます。ここを何度も何度も読み返しているうちに、どういうわけか思い心の中に温かなものが湧いてくるような気がしました。天井を向いて寝ているとどうしようもない寂しさが襲ってきます。そんな時、片腕でも動いたら、そして手のひらで顔を覆うことができたら、どんなに楽になれるだろうかと思いました。嬉しい時に感謝し、苦しい時に名を呼ぶ人がいたら、どんなに心強いことでしょう。この聖書の言葉を読んでいると、イエス・キリストというお方が、私を優しく抱き上げて、私の言うことを黙ってじっと聞いてくれる、そんな優しさを感じたんです。このイエス・キリストが2000年前の人物だということはよく知っています。しかし、この聖書のことを開けて読んだとき、今生きて、今語り、そして私にそばに近寄って大きな愛の手で優しく抱き上げて、しかも力強く、何者にも動じない、そういう思い。つまり、イエス様が言われたように、魂の安らぎを感じたんですね。この魂の安らぎというのは、体を鍛えたことによって、お金を蓄えたことによって得られるというものでは、元なくて、魂の安らぎなんですよ。成功した何がねうまいこと言ったっていうのは、それはもちろん嬉しいわけですよ。でも次の瞬間また心配も出てくるでしょ。続くかなと思ったり、これはどうかなと。魂の安らぎというのは、例えば大げさで言えば死がやってきたとしても揺るがないところの平安なんですね。神が約束をしている私の平安をあなた方に残しますと言われる、その魂の安らぎ、これを星野さんは深く体験したんです。やがてこれはもっと読んでいかないとならないと思って聖書を毎日毎日読み始めたんです。そしてイエス・キリストを救い主として信じていくことになるわけです。そして星野さんが命が一番という言い方をずっとしてこられたけれども、その命もやがては死んでしまうわけですよ。お互い忘れてるかもわからないけど、そうですよね。どんなに健康に気をつけても70年80年すればこの地上の生涯からあなたはいなくなる。私もいなくなる。こういう死という現実を知るときに、もちろん命は一生懸命に健康維持のために頑張りますよ。それは悪いことじゃないし、いいことだと思う。でも、時が来たら終わりなんですよ。ところで、このイエス・キリストというお方は、死そのものを打ち破って、勝利を持って、復活をされたというんです。で、その聖書のことを挙げておられますので、ちょっとそこ挙げてみたいと思うんですね。ヨハネの福音書、6章。ヨハネの福音書の6章、39節、40節。第3版ですと186ページ。第2版は170ページになりますか。ヨハネの福音書の6章の39節と40節、イエス・キリストが言われた言葉です。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日に、人生の終わりの日にという意味ですね、蘇らせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆、永遠の命を持つことです。私はその人たちを、一人一人、終わりの日に蘇らせます。何ということでしょうか。イエス・キリストを救い主と信じる者に、 人生が終わってみんなが悲しみと絶望というその果ての中で、その瞬間、イエス・キリストを信じる者には、永遠の命への人生が始まっていくんです。一人一人という言葉は何度も強調されています。個人的に一人一人、終わりの日によみがえらせます。こういう言葉をキリストが語っていらっしゃるんですよ。だから命あってのものだねというような言い方をこの世ではしますけれども、結局は死んでしまう人生を生きるとしたら、やっぱりどこか虚しくなるわけです。しかし聖書を読むと、イエス・キリストが文字通り、ご自分が金曜日に十字架にかかって、金、土、日の三日目、日曜日の朝、死を蹴破って、勝利をされた、復活された、弟子たちはその証人たちである。そしてこれが元で、日曜日の礼拝が始まったのは、学校が休みだから、会社が休みだから、暇だから教会に来るんじゃないんです。2000年前に、この日だけは、神様を礼拝しましょう。希望が始まりました。救いが始まりました。なんという嬉しい日でしょう。と言って、日曜日の礼拝を始めたの。それが歴史なんですね。それほどの大きな出来事だったの。そしてキリストは、ここで語っていらっしゃるように、終わりの日によみがえらせることだ。そういう御言葉に接したときに、星野さんならずとも、なんという素晴らしい喜びの訪れだろう、なんという勝利だろう、と思わずにおれないです。もう一箇所だけ、ヨハネの福音書の11章の25節、もう少し後ろのヨハネの福音書の11章の25節、これは実名まで出ていますが、ラザロという人が亡くなった葬儀、1週間ユダヤではありましたけれども、その4日目、つまり死臭も出てくるような時です。その葬儀の場面でキリストが語られた言葉なんですね。11章の25節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。皆さん、単なる励ましでは言えない言葉です。騙すことはできるかもわからない、オウム真理教のように。しかし、そんなものは歴史のふるいにかけられて抹殺されてしまうんですよ。オウム真理教ごときではない。イエス・キリストは私を信じる者はたとえ死んでも生きると言われた。すっごい言葉。これが歴史の古いにかけられてもなおどんどんどんどん前進して世界中に教会ができたの。ハイチの地震は大変な悲しみです。でも、ピエールが深い悲しみをこの前言いましたけれども、洗礼を受けるためのクラスをしていましたときに、僕以外は全部クリスチャンで洗礼を受けてますとこう言いましたね。悲しみの中にやがて天の希望を持つことができる。天国に会うことができる。それは大きな慰めであり励ましです。そしてそれは思い方一つではなくて、イエス・キリストの聖書の言葉、そのことによって希望が始まるんです。だから命に勝るものがあるんですね。今まで経験しなかった平安、そして死に打ち勝つキリストの現実と、その永遠の命を賜るところの喜び、こういうものを体験していくときに、命に勝るものを体験していくんですね。さて、最後にお話しておきたいことは、命よりも大切なものという生き方を私たちもしていきましょうということですね。健康に気を使う、それも悪いことではないです。しかしそれを重するならば、20も30も考える必要がある生き方がある。星野さんと、それと篠原茂明さんという方ご存知ですか？聖路加病院の、今も、100近い方ですね。100近くて、 90代の後半の方ですけれども、その方の現役のお医者さんという有名な日野原先生、この先生と星野さんが対談している。で、星野さんがその中でこう言うんですよ。一番喜びを感じるのは、自分のやっていることが神様と人々に喜んでいただけたとき、そのために自分の命を使えたとき、このときこそ本当に生きている、本当の命だというのを実感しますというんですね。自分のために生きている人生ではなくて、自分の命を神と人のために捧げていっている。捧げるって言ったって牧師や宣教師ということだけではありません。星野さんのように美しい花の絵を描き、死を9年間の闘病生活で体験したことがまた心を打つんですね。そういう死を乗せていく、そして多くの人々に感動を与えたり、生きていこうという思いを与える、こういうあり方というものは命より大切な、ただ生きてる、ただご飯食べて、まあ元気に生きてるという命よりもはるかに素晴らしい生き方なんですよ。どこかでスイッチを変える必要がある。命が一番という言い方を、もういい加減どこかで釘をつけて、星野さんが体験していくような、自分の命を神と人のために使っていこう、そういう人生。私の好きな墓標の言葉があるんですね。それは下川金さんという人が、墓石に刻んでいらっしゃるところの言葉ですね。下川金さんというのは別に有名人でも何でもない一クリスチャン夫人です。その人が墓石にこう書いておられるんですね。一人の涙を拭いえば、弱りし一羽のスズメさえ助けてその巣に返しえば、我が生涯は無駄ならず。いいなと思いますね。たった一人の人の涙を拭うことができたら、弱っている小鳥の一羽さえ助けてその巣に返すことができたら、我が生涯は無駄ではない。そういう生き方もあるのです。またそういう生き方こそが、命がぐらぐらと来る生き方から解放されていく生き方なんですよ。今日本はいろんなことで危機の時代です。そういう時代に何をもって私は生きていくのか、何を目的に生きていくのかということは問われているわけです。金のためか、地位のためか、成功のためか、何のためなのか。本当は成功もさせていただくならばありがたいことです。成功もする、失敗もする、富に栄えることもあるかもわからない、貧しくなることもある、健康な時もある、病気の時もある、いろんなことを経験しながら神と人とに仕えていく人生、神と人のために自分の命を捧げていく人生、こういうあり方こそが命が一番という言い方から超えたところの言い方なんですね。そういう言い方をぜひしていただきたい。そのためにイエス・キリストを受け入れることから人生を始めていただきたい、こういうように思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日有名な御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげますと、イエス様がおっしゃった御言葉を中心に、あなたの御言葉をお伝えいたしました。私どもはこの時代、さまざまなことで震われます。安穏としている人生などはありません。さまざまな経済的な危機、あるいは健康の危機、仕事の危機、人間関係の危機、さまざまな家庭の問題、一つ一つを考えるならば、不安が一層心に生じてまいります。そんな中にあって、命が一番という言い方をずっとしてきた私どもでありますけれども、もう一度、それとは異なった、それを超えたような生き方、 そういうあり方こそが求められていることを思います。今日幸いにもおいでになったお一人お一人がこのメッセージを聞かれて、どうぞイエス・キリストご自身を深く知ってイエス様を受け入れて、どうぞ住んでいかれることができますように心からお願いいたします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。